耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1296回12月10日号、ブックナビゲーターの矢島雅弘です。今回の方はですね、すごい面白いです。多分皆さんとっても面白いと思います。今まで僕面白いっていうのはですね、個人的に面白いなと思った本に基本的にこういう風に言ってるんですけれども、今回の本はですね、新刊ラジオのリスナーさんにね、多分バッチリ層が合うと思うんですよね。インターネットを使ってる人プラス出版業界のこれからとか、あと本がこれからどうなっていくのかって興味持ってる人には本当におすすめの本です。本の作り手さん、読み手さん、今後のね業界動向を知る上で参考になる一冊ですから、ぜひ読んでみてください。じゃあどんな本なのか紹介してまいりましょう。新刊JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はデコより出ております中村茂著、スマートメディア、新聞、テレビ、雑誌の次の形を考えるという本です。出版社名、デコっていうカタカナでね、デコと書く会社さんです。で、著者の中村茂さんなんですが、1966年にですね、小学館に入社して、各種の雑誌とか漫画雑誌の編集に携わって、例えばビーパルとかダイムとかサライの創刊編集長も歴任されてきた方です。で、2009年に小学館専務取締役を退任されていまして、現在はメディアプロデューサーとして活動されているんだそうです。で、そんなね、中村さん、今回スマートメディアというこの本を書きました。ちなみにこの中村さん、小学館にいらっしゃった時にですね、インターネット関連 の、 携帯コミック配信とか、あと電子辞書のデジタルネット配信なんかにも携わっていたらしいんですけれども、とは言ってもやっぱり大手出版社のね、専務取締役までやってた人が電子書籍とかデジタルメディアについて書くっていうのは、僕にはすごい、あ、これは面白そうだなという気にさせてくれる本でした。で、実際にですね、読んでみたんですけども、僕が思っていたよりも面白かったです。なぜかというとですね、本の作り手側からの意見と、またそのユーザー目線の意見というのをうまく融合させて自身の意見を語ってるからなんですね。本の概要としては本当こんな感じです。小別の順番ですけど、雑誌が売れないのはなぜかというお話で、ユーザーの趣味とかが、多様化、またその細分化しているんじゃないかというお話、もちろんここにデータも取り取り上げてきちんと語っています。そしてですね、インターネット、旧来のメディアに比べてインターネットが評価を受けているけども、インターネットにもまた限界があるねと。つまり情報が膨大すぎて、自分が欲しい、本当に欲しい一つの情報にたどり着けないっていうことがあるよねと。で、次世代のメディアが必要ではないかと。で、その次世代のメディアを仮に、スマートメディアという名前で言っているんですけれども、従来のマスメディアを検証しつつ、次世代のメディアの姿を予測している本です。次世代メディアっていうと、当然業界関係者の方は気になるでしょう。今の出版関係者の人、そして IT 業界にお勤めの人で、本の読み手としての僕らはですね、じゃあ将来的に僕らはそういうどういう本が読めるようになるのっていうところが気になりますよね。というわけで今回はですね、その辺をもうつまびらかにするためにですね、著者の中村茂さんを呼んでしまいました。こちらの音声お聞きください。というわけで、今回はですね、著者である中村茂さんにゲストに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
はい。
はい。というわけでですね、中村茂さん、本当に経歴を見ると偉い方だったんですけども、お会いできて光栄です。で、今回ですね、まず本のタイトルになっています、スマートメディアという名前なんですけど、これは一体どんなものなのか、ちょっと簡単にご説明いただけないでしょうか。
最近スマートってことはよく使われますよね、スマートグリッドであるか、スマートシティだとかっていう、つまり賢いっていう、意味で、決して痩せてるという意味じゃないんですけど、で、代表的なのはスマートフォン、それからiPad のようなものも、スマートパッドとか、あるいはスマートタブレットっていう言い方してますけど、それがありますね。さらにもっと大きくなると、ソニーがグーグルと組んでやった あれなんかは多分スマートテレビ、昔からアメリカの IT 業界でスマートテレビっていう話ありましたけど、一歩近づいたものが出たかな、で必ず頭にスマートがつくんですね、で要するに賢いメディアということで、スマート端末を総称してスマートメディアという言い方をこの本ではしてるんです。
なるほど。そんなスマートメディアが、次世代のメディアであるというふうなお話を本の中で書かれているわけですが、中村さんはその以前小学館 で、はい、で本当に僕らからするととても偉いところに専務取締役にいたんですけれども、なんで今こういった本を書かれたんでしょう。
それはですね、まあ、別に最初これを書くつもりはなかったんですけど、はい、この1年から1年半ぐらいですかね、僕はちょうど社を退任してから1年半ぐらい経つんですけど、はい、その間にいろんな、こう世の中の変化もちろんありますね、
はい、
でそれでいわゆる出版業界とかあるいは IT 業界とか、はい、マスメディアについていろんな人がいろんなことを言ってる。でそれは聞いてて、その僕は中にいた人間ですから、
はい、
その中にいた人間からするとちょっと違うんじゃないかなということがまずですね、
まず
ありましたね、
はい、
でそれともう一つは僕は雑誌編集者としてキャリア長いんですけど、
はい、
ずっとこう、この業界を見てきて、うん、雑誌が売れなくなるところからずっと見てるわけですけどね、
はい、
やっぱりなんかね答えが欲しいんですよ。
答えが欲しい、売れない答え、ね、
つまり、雑誌がなぜ売れないのか、新聞なぜ読まなくなるのか、テレビ見ない人が増えてるっていう時に、うん、やっぱりこれなんだなんだろうっていうふうにこう考えるわけですね、
はい、
まあ、雑誌編集者で大体そういうふうに世の中流れをこうね、はい、見るんですけど、そしてやっぱりなんかこれに答えを出さなきゃいけない、
うんうん、
ところがなかなか答えが出てこない、
はい、
いろんなものがいろんなところで発表されてるんですけど、
はい、
なのでやっぱり自分は長い間この 現場にいた関係上答えを出したいというのが動機だったんですね、
うんうん、なるほど。そうですね、今回の本でその雑誌がなぜ売れないのかとかも、第一章を、まあ、丸々使って書かれてるんですけども、まずあと今の質問の中でちょっと気になったのが、一般的にその電子書籍について、まあ、IT 業界の人が言っていることっていうのは、例えば中村さんが読み取ったところではどんなところですか。
いや電子書籍について今年は2010年は電子書籍の年だって言われて、
はい、
いろんなところで取り上げられた本も出てますけど、
はい、
電子書籍はいくらその騒いでも、はい、なかなかそっち行かないと思うんですね。
あ、なるほど、
で今の本がなくなるって話すぐ出るじゃないですか。
あ、つまり電子書籍が台頭して、2010年を境に紙の本はどんどん消滅していくぞみたいな
言いますけどね、
はい、
言いますけど、紙の本って、
はい、
300年以上こう作られていて、
はい、
すごく優れてるんですよ。
そうですね、
ほとんど変わらないですね、
はい、
紙とか印刷とか、うんうん、そういうのは変わりましたけど、それぐらい優れたメディアであるということは変わらないだろうと思うんですね、
はい、
で今僕らは別に困ってないんですよ、紙の本で、
まあ、読むときに
読むとき困ってないです、
困ってないです、ね、
困ってないです。だからそれが電子書籍になったらさらに別の形になって売れるとか売れないとかっていう話はあんまり意味がない。それよりもゆっくりとそっち行くと思いますよ、うん、というのはね、子供たちが最初からディスプレイで育った子供たちが、はい、果たして紙の本を読むようになるかっていうのはこれは疑問ですよね。
そうですね、
こうすんなりそっち行くかもしれないし、はい、若い女の子がスマートメディアでもって本を読むとかっこいいクールだってなればどーっとそっち行くだろうというのは将来的には見えますけれども、うん、今の段階で電子書籍がすぐにたくさんそっちに供給されて、うん、みんなが読むようになるとはとても思えないですよね。
なるほど、ということは、まあ、一般的に言われている、まあ、紙の本がすぐなくなるよというのはちょっと中村さんにとって疑問であったと、でもう一方でこの業界の人、つまり紙の本を出している出版社の方の意見もまた違うみたいな言い方をされてましたけども、
作り手からすればアメリカと違って日本は著作権の管理の問題が違いますよね、
はい、
それがまあもう大きいんですけれども、それとあといっぱい端末が出てきてますよね、
はい、
それにそれぞれ対応しなきゃいけないこととか、はい、あるいは流通が まだはっきりしないですよね、いろいろあって、
はい、そうですね、
ということですよね、
はい、
でなおかつ我々がその長い間培ってきたシステムがあるわけですね、紙の本を作って流通させて、はい、読者に届けるというこのシステムを壊したくない、当然壊したくないわけです、
はい、
そうするとどういうことが起こるかっていうと、電子書籍化っていうのはゆっくりに行かざるを得ないんですね、
はい、
なのでということは値段も電子書籍と同じ値段で当初は出さざるを得ない、
うん、
まあ、キャンペーンは別ですけどね、
はい、
でそうなってくると値段は大して安くなくて 端末を、いろいろ買わなきゃいけなくて、
はい、
それで流通も、こう統一されてないものに、うんうん、読者が果たしてね、
うんうん、
手を出すのかっていうとやっぱりかなり難しいんじゃないかということはやっぱりゆっくりしかいかないだろうというふうに思うんですよね。
作り手の視点から見てもそんな読者にメリットがあるような電子書籍を買うことのメリットがあるような形には なってないので、
そうです。だから読者からすれば、
はい、
全ての書籍が電子書籍化されて、
はい、
値段が3分の1以下になればそれはかなりリアルでしょうね、話としては。そうですね、ただそこに至るまではだいぶ時間がかかるような気がしますね。
そうですね。またその電子書籍を買う人自体もその電子書籍を読むための媒体を、まあ、結構なお値段で買わなきゃいけないですからね。
そうなんです。
はい、そうか、なるほど。いや、このお話聞いただけでも十分面白いんですけど、僕がやっぱり面白いなと思ったのは今までのその電子書籍を語った本と違って、まあ、の作り手の視点、出版社の視点からもものを見られていることがこの本がまず面白いなと思った点なんです、ね、でさらにあの電子書籍についての本で、まあ、それでも今までの本でも十分面白いところがあったんですけれども、あの流通とかをよく語ってるんですが、今回はそのメディアそのものを語ってるんですね。つまりこの電子書籍というよりも、まあ、世の中に電子書籍とかスマートフォンとか本当にその、まあ、いわゆる中村さんの言葉でいうスマートメディアが普及するにつれて、そのユーザーはそのどんなスマートメディアを望んでいるのかという話ですね。つまり次世代のメディアとはどんなものなのかと。
それはね、具体的に声を出しているわけではないんですが、
はい、
ただ結論言っちゃいますとね、
はい、
自分が欲しい情報を、自分だけの情報を自分が欲しいと、
はいはいは
い、いうふうに求めることになると思うんですね、
うんうん、
つまり、まあ、言葉で言うとワンツーワンなんですけど、
はい、
今まで我々こうメディアにいるとマスメディアっていうのは、
はい、
その一つその情報をみんなのために送るわけですよね。マスに送るわけですよ。
マスに送りますね、はい、
でもそうではなくて自分だけに送ってほしいとっていう風になっていくと思うんですね。
一対他ではなく、
そうです、
一対一、私からあなたへ。
そうです。でそれはまあ理想なんですけど、
はい、
ただまあそこに行くまで、まあ、ちょっと時間かかるんですけど、でも今みんなが求めてるものがもしあるとすれば、まあ、そういうメディアだろうと思うんですね。でそれは今まで のマスメディアには難しいです、不可能です、
はい、
1対1っていうのは、1対マスはいいんですけど、ま
あ、1人のために雑誌創刊するみたいなもんですよね。
そうなんです。それは不可能なんです、
はい、
なのでそれはまあ新しいメディアでなきゃいけないで、はい、それをできるのはスマートメディアだろうということなんですけどね、まあ、読者にとって一番将来必要なのはそれじゃないかと、
はいはい、
いう気が僕はします。
で、まあ、本の中にはそのスマートメディアの3つの条件として、今おっしゃられたそのワントゥーワン、個別に対応するという話と、クラウド、形で持たない、そしてフローといって、まあまあ、更新されるということですね。
それはスマートメディアのが成立する要件というのは多分3つだろうと、
はい、
でそれは自分たちができなかったことですね。つまり雑誌編集者や新聞やなんかができなかったことでもあるんです、
はい、
で一つのクラウドっていうのはですね、ここで言ってるクラウドっていうのはクラウドコンピューティングとちょっと違うんですけれども、
うん、
今まで例えば雑誌であり単行本であり新聞であり、
うん、
何であり辞書でありね、
はい、
そのバラバラに持ってましたよね、
はい、
でもそれがバラバラにもう持つ必要がなくなるんじゃないかということですね。でそれがスマートメディアだと、可能になる。つまり、こうエンドレスで拡張していきますからね、
はい、
そのまあ、ちっちゃいコンピューターですから、
うんうん、
なのでもう持たなくていいと、
うんうんうん、
もうメディアを一つ一つ持たなくていいですよっていうのが一つあると思うんですね、はい、でこれは僕らができないこと、当然できないことなんですけど、僕らだって辞書は辞書で作り、単行本は単行本で作りっていうふうにやってきたわけですから、
うんうん、
それが一つで済むっていう、これが一つですね、
はい、
それともう一つはフローなんですけど、
はい、
これは私たちの扱っている旧メディアは、まあ、表現よくないんですけど死んだ情報なんですね、
はい、
まあ、雑誌なんか特に週刊誌だって3日で作って3日で売るんですけど、
うん、
月刊誌だともっと前ですよね、
はい、
つまりもう例えば僕がやってたサライなんていうのは桜の特集は1年前の取材なんですよ。 それは当然ですよね。
はい。
当然ですよ。
そりゃそうですね。
桜のシーズンに取材して間に合うはずないんですから。
それちょっと面白い話ですね。ね、
はい。1年前に取材をして、桜、今年の桜ってやるわけですよ。
はあ。
つまりね、その、フローじゃないんですね。うん、ところが、今や、その、まあもちろんね、ストックの情報も重要なんですよ。
はい。
ただ、でも僕らが転出することのなかったのはフローの情報。つまり、もうね、月刊とか週刊とか、日刊とか、
はい、
その関係なく情報はどんどんフローで流れていくっていうのがやっぱり2つ目の条件だろうと思うんですね。
今桜が咲きましたっていうのが、
そうです、
スマート
メディアから流れて、今どこで何が起こってるか、
はい、
それはもうツイッターだってが一番、まあ、今だって早いですね。
早いですね、はい。
まあ、あとライブでいろいろやってることもあるかもしれないですけどね、うんうんうん、でそれが2番目の条件で、3番目がさっき言ったワンツーワン、でこの3つが多分次のメディアのポイントになるんじゃないかな。でそれはイコール僕らが手にしてこなかったもの、できなかったことですね、
はい、
なんではないかっていうのが3つのポイントなんですね、
はい、もうすごいなんかあの本の寛容な部分をたくさん喋ってしまったので僕が後でなんか担当さんに怒られちゃうんじゃないかなと思ったんですが、いやありがとうございます。で本の中ではですね、このスマートメディアの3つの条件、まあ、だけじゃありません。当然その中村さんがそこに至るまでに考えたこと、まあ、雑誌がなぜ売れなくなったかとか、メディアはこういうふうに多様化してきたとかっていうのを本当にですね、あのこう言っては失礼なんですが、中村さん1944年生まれなんですけども、ものすごいあの新しい視点を持ってらっしゃるんですよね。
別に新し
い、いや多分あの気づいた時はもっと前だと思うんですけどでも出版社の中でとか、またその元いた業界の中で、あの中村さんの考えを理解してくれる方ってどのくらいいらっしゃいました？
いや、あんまりいない。あのだいたい先走ってて、まあ、失敗もいっぱいしましたから、
ね、
だからあの、あれなんですけど、いや、まあ、なかなかいないんですけど、でもね、雑誌、僕は雑誌が長いですから、雑誌っていうのはやっぱり世の中の流れを読んで、この先こうじゃないかっていうんで答えを出していくわけですよね、
はい、
でそれをずっとこうやってると、まあ、ここに至るんですけど、やっぱりね、電子は避けて通れない、デジタルとかネットとかっていうのはですね、避けて通れなかったんです。なので本当にね、あの当時からいろいろやってる人たちっていうのはもうお金にならないことをずっと投資をしてですね、
うん、
もう何やってんだって、あの言い方もね、ニューメディアっていう時代もあったんですね、
はい、
マルチメディアっていう時代もあったりね、いろいろあるんですけど、はい、ほとんどお金にならなかった、
うん、
最初になったのは携帯の漫画の配信ですよね。
そうです
ね、あれがお金になったんです、
はい、
売り上げっていうことが言えるようになった、
やっと
最初のデジタルあの売り上げじゃないですかね。
うーん、中村さんの予想としては、そのスマートメディア、まだ形はきちんと見えていませんが、ええ、売り上げにはつながりそうなんですか？
つながると思います。つながると思うんですけれども、それはあの、まあ、ちょっと広告の問題とかね、アフィリエイトでこれをなんかするとかね、ここで物を売るとか、
はい、
いろいろやり方あるでしょう、
はい、
でもあのそれを最初に考えるよりは、今僕らが欲しいものはこれだってことを考えないといけないので、
はい、
もちろん広告が入るとか、そのちゃんとしたあのものが出来上がれば広告も入るだろうし、
はい、
あるいはここで商品が売れるかもしれないし、いろいろ考えられますけど、
はい、
ただやっぱり今これから必要なのはこれだっていうところで進まないと、これ最初からね、ビジネスモデルとして考えていくと間違うと思うんですよね、うん、
あー、なるほど、
いやそこがね、あの、僕らの旧メディアのとIT 業界の人との考え方の違い、まあ、ちょっとあるかもしれないですね、
まあ、確かに
僕たちはね、育てようとするんですよ。
ああ、はい、
あのね、なるほど。雑誌っていうのはですね、雑誌っていうのはすぐお金になりません、
はい、
でだって評価なければ広告も入りませんからね。そうするとね、あの昔の話ですよ、今はもうなかなか難しいんだけど、昔3年、創刊して3年でもって上向きになること、
はい、
部数がね、
はい、
ですよね、で5年で採算取れること、
はい、
っていうのは一つの目標だったんですね。
ああ、そんなにかかるんですか？
かかるんです。でそういうほとんど雑誌そうです、
はい、
あ、僕が作ったダイムっていうのは1年半で黒字になりましたけど、それは例外ですね。
あ、
ほとんどは作っていくもんなんですよ。だから、あ、まあそういうことを、あの果樹園を作るようなもんだって雑誌はね、
うん、
つまり桃栗何年っていうじゃないですかね、
はいはい、
であれ植えてで育ててって実がなる、実がなったらあとは毎年ずっと実がなるわけですね、
はい、
ところが最初は育てなきゃいけない。で雑誌ってそういうもんなんですね、
はい、
なのでそことその IT 業界関連の人は四半期で結果出せっていうわけですね、 あ、それはね、不可能なんです。
始まった瞬間に黒字じゃなきゃダメだ
って、そうなんです、
極論を言うとですね。
そうなんです、だからそこはね、僕らと発想が違う、まあ、その考え方もわからないわけじゃないんだけど、だけどやっぱりメディアっていうのは普通の商品と違って、情報っていうのはですね、他の商品と違うんですよ。でそれはね、やっぱ育てていくもんなんですね。そこがやっぱりまあ、それは旧メディアのせいとかじゃなくて、やっぱり育てていかなきゃ僕はダメだと思う。だからスマートメディアも、これから僕は育てていかなければいけないと思うんですね、
はい、
でこれをねちょっとやってみてダメだからもうダメやめちまうっていうふうにすると、多分答えが先延ばしになるんじゃないですかね。
なるほど。じゃあそうですね、そろそろ時間もなくなってきたので最後の質問にしたいんですけど、はいはい、そのようにそのスマートメディアというのが、まあ、この先誕生するとして、今お話を聞いていると、その今あるテレビ局とか新聞社とか、あとの出版社さんにとってはかなり大きなシフトチェンジになると思うので、残っていけるのかなって思ってしまうんです。
いけますね。
いけますか。
残っていけます。ただそのつまり雑誌にしても新聞にしてもテレビにしても、そのいい内容のもの、番組であったりコンテンツだったり記事であったりっていうのありますよね、
はい、
これはね変わらないです。
変わらない、
絶対。ただその見せ方がね、見せ方が変わっていくっていうこと、で一つも、問題なのは、まあ、テレビでも新聞でも雑誌でもいっぱい情報が集まるわけですね、
はい、
でそれを取捨選択していくわけです、
はい、
でこれはいらない、これはいらない、でそれをやらざるを得ないのは限りがあるから、
あ、情報出せる情報のように
出せる限りがあるからです、
はい、
なので そこは編集っていう作業が入るんですけど、でも実はそれをやらない仕組みになっていかざるを得ない。つまり集めたものをどう見せるかっていうのをうまくやっていかなきゃいけない、
削らずにどう見せるか。
そうです。だから今まではフルコースで食事を出してたようなもんで、はい、フレンチのフルコースっていうんで、うん、新聞がありテレビがあり雑誌があるっていうことですよね、
はい、
でそれをもうバイキング方式でもって、フレンチなんだけれどもバイキングでいっぱいあります、でそれをこう選べるようにするっていう方向に行かざるを得ない、うん、ただ一つ一つの料理は昔と変わらない、でいい、美味しいものは美味しいものとして残る、
はい、
というようなことになると思うんです。ということは、要するに読者や消費者主体のメディアにシフトしていかざるを得ない、
うんうんうん、
だからね、極端なこと言うと分かりやすいかどうか分かんないんですけど、極端なこと言うと雑誌というのはもう目次がいらない、
雑誌の目次がいらない、
いらない、それから新聞は面がない、
面がない、
でテレビは番組表がない、
あ、はい、そういうのは何となく分かりますか、
というね、そういう時代に向かっていくだろうと。
あ、
だけどそこで扱ってる情報は質のいいいいものを作んなきゃいけない、
うん、
ただし主体が少しずつ読者消費者の側に移っていくっていうのが次の将来のメディアの姿だろうと。
うん、
だいぶ先ですよ。
いや、もちろんそうですね。急に変わったらびっくりしますけど僕も、うん、というお話をなかなかと聞いてまいりましたけども、うん、では、一番最後にですね、こちらの本を読まれるリスナーの方にですねメッセージをお願いしたいと思います。
はい、帯にもちょっと書いてあるんですけれども、これはもちろん雑誌のことについて書いたりメディアのことについて書いたんですけれども、実はですね、自分は一消費者として考えると、今のままだとですね、情報ももちろん、あるいは商品なんかもですね、自分のところにこう届かない状態 が来ると思うんですね。で、なんとかですね、これをそのもう膨大な情報と膨大な商品 を自分のところに自分の欲しいものだけが来るようなシステムを考えないといけないと思うので、絶対このメディアを作んなきゃいけない。で、それはイコールですね、イコールちょっと大げさな話をすれば内需は拡大すると思うんですね。内需拡大するにはこの方式を取らないと多分消費者と商品が結びつかない、
うん、
というふうに、ちょっと大げさな話ですけどね。
すみません、もうメッセージの入ってたんですけど、思いっきりいい話だったんでうなずいちゃいましたね。はい、なるほど、まあ、内需の拡大と、
内需拡大は絶対これでしかならないだろうと僕は思うんですけどね。というのは答えがないじゃないですか、内需っていうと、
はい、
金利を下げろとかね、そういう話はあるけれども、でもマスコミ、マスメディアっていうのは内需でしか難しい、
うんうんうん、
だからデパートもそうですね、流通も内需でなきゃいけない、うん、不動産ももちろんないじゃいけない、
うんうん、
内需でなきゃ生き残れない企業っていっぱいあると思うんですけど、
はい、
それはこれをやることによって、このスマートメディアを うまく育てることによって活性化すると思うんですよね。
なるほど。さっき の, あのフランス料理の話をすると、まあ、消費者は今いろんなものを食べたがる、人によって好みが違うと。で、消費者が食べられる量は限られてる。
そうです。
でもこちらが出せる料理ってのはたくさんバーンって出すことができるんだけど、その中にあなたにおすすめはこれですっていうメディアは今ないってことですか？
ないんですよ。しかもね、そうするとどうやるかっていうと、そのみんなに合わせたみんなの味付けになるんですね。
皆さんこれが美味しいとおっしゃってます。
そうだけどなんとなく自分に合わないなって感じ始めてる、
はい、
というのが今の状況だろう。
だから新聞雑誌がつまらない、
そうです、
流行語大賞わからないと、そういう状況になっていると
と思いますね。
なるほど、すごいなんかいいお話を聞いてしまったんですけど、この本本当にですね、あの新刊ラジオのリスナーさん、あのそうドンピシャだと思いますので、ぜひ読んでください。では、ゲストの、著者である中村茂さんでした。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
スマートメディア、新聞、テレビ、雑誌の次の形を考える。中村茂著。デコより税込み1260円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。中村茂さんをスタジオにお呼びしたんですけどね、1944年生まれ、途中で言いましたけども、1944年生まれの人がね、来るとやっぱりですね、わーちょっとなんか大丈夫かな、なんか僕怒られたりしないかなと思ったんですけど、すごいですね、意見が僕ら若者と近いというよりもさらにそれに経験がプラスされたような無敵でしたね。面白かったです。本当はね、この収録だけじゃなくてですね、その辺のもう喫茶室でも居酒屋でも何でもいいからもう全部教えてくださいっていう感じだったんですけども、いやー、これからどうなっていくんでしょうね、メディアって。でもね、中村さんみたいなその出版関係者とか新聞関係者っていうのが、新聞関係者がいれば、いわゆる旧メディアとされてしまう4大マスメディアもこれから大丈夫なんじゃないかなというふうに思いました。で、一方でね、Google とか Amazon に代表される新しいメディア、 YouTube もそうですけど、あれ Google か、新しいメディアもですね、いわゆる旧来のマスメディアが使っていた経験や技法を生かすことはこの日本においては少なくとも有効なんじゃないかなというふうに思いましたね。というわけでですね、まあ、今回 の, ちょっとインタビュー結構いいこと言ってましたので、それもう一回聞いてみてですね、ちょっとこの人の話聞いてみたいなと思ったら今回の本お手に取ってみてください。では今回はここまで。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。